ありがとうございました。秋季例祭御祭典第2日目3回目の御祭典を無事に執り行わせていただきました。どうもありがとうございました。なんか今回はこういう、行々しいような格好に見えるかもしれないですけれども、このね、今のこの時代の成り行きに沿わせていただく信仰の一つとして、やっぱり務めることは務めさせて、もちろんいよいよのところは神様に守っていただかなければいけないんですけれども、ただ神様お願いしますというだけじゃなくて、願わせていただくからには私たち氏子の方もですね、氏子としてできる務めはさせていただかなければ、やっぱり愚着だと思うんですね、この時代の流れの中で。しかも東京というところで成り行きをいただいてですね、考えてみたら病院に勤めておられる方々はですね、毎日毎日もうこのフェイスシールドだけじゃなくて、フェイスシールドに加えてマスクもしてね、両方二段構えでこの暑い日もですねご用意してくださっております。また長女の東子さんが、今学習塾のですねアルバイトをしていて、個別指導で勉強を教えるアルバイトをしてるんですけれども、そこで東子さんはですね、このフェイスシールドに加えてマスクもやっぱり併用してですね、ご用意染めさせていただいている人にこの間聞かせていただいて、で確かにね、特にこの夏の暑い時期とかですと、やっぱりこの辺が漏れてくるような感じもあるし、汗も出てくるし、このフェイスシールドが曇ったりとか水滴がついたりするけれども、頑張っているというようなことを聞かせて、そして何より本部広配のこの間月例祭のご祭典を画像で見させていただく成り行きがあったんですけれども、もうさ伝承にですね、参院の先生が 4,5 人ぐらいおられましたけど、全員マスクしておられて、ご祭司は金光様の長男の先生が広道先生がされてるんですけれども、広道先生と参院の先生方の間にもこういう飛沫防止のシールドがしてあって、また祭典後のご教話もですね、ご本部広前はもうかなり広いから距離的にはもう十分その安全な距離だと思うんですけれども、祭典後の先生の話、先生の先生もやっぱりマスクをしたままですねお話しされている姿を見て、まして私どもこの、最前線ともに東京でご用意させていただいているものとして、せめてこれぐらいのことは信仰の一つとしてですねさせていただこうということで、こういうような見た目面白い格好かもしれませんけど、今回こういう形でお話をさせていただきます。今回初めて例祭がですね、今まで日が秋分の日の1日だけで1回だけで行わせていただいた例祭が、それまでの6月8月の祭りと同様、例祭も例外ではなく4回に分けてですね執り行わせていただきました。不思議ですね、去年のね下半期にかけ秋から春にかけてはですね、やたらとお国替えのお届けが続いたんですね。もう神谷教会としては元信徒総代長澤さんがお国替えされましたけど、その信者さんのご家族であるとか、さらに関わりの教会の先生とかのお国替えがね、なぜかやたらと続いたんですよね。だから昨年 の9月から今年の3月までにかけては、もう合わせて10柱ぐらい、10人ぐらいの方が亡くなられてるんです。なんでこんなにお国替えが続くのかね。教会 の総代さんと運営員の池田さんご夫婦も、ご家族が3ヶ月か4ヶ月の間に5人ぐらいお身内を亡くされてるんですよね。なんでこんなに続くのだろうかなと思ったんですけど、ところがですね、今年の3月からこの9月までにかけてはお国替えのお届けは1件だけだったんですね。これは私 の母の姉のお国替え、それだけなんですよ。その前は大体でも少なくともですね、普通、5人か6人ぐらいは新霊人としてお届けがあるんですけど、昨年はもうかなりそのぐらいまた前回増えたんで、今回は1人だけだったんですよね。確かに今こういうね、大変な厳しい社会情勢の中にあるけれども、そしてお国替えというのはね、辛いこと悲しいことでもあるんですけれども、それでも私は神様、今こういうね事態になって あ、神様がこうやって送り合わせくださってたんだなと思いますね。もし半年連れてこのお国替えだったら、例えば総代さんの長澤さんもですね、ずっと入院生活が続いてけれども面会とかさせてもらえないですよね。お葬儀も私があの教会を代表して、お参りさせていただき、お葬儀だってそう家族だけしか行けなかったと思いますけれど、やっぱり送り合わせいただいてのお国替えだったんだなと。お国替えの中にもやっぱりお守りおかばい送り合わせがある。だから、ね、今を生きる私たちもいろいろ厳しいこととか制限があったりするけれども、その一方でそれでもやっぱりこういう神様のお伺いがあるっていうところにもね、目を向けさせていただいてお礼を申させていただくところが信心の中身になってくるのではないかなと思うんです。おととい例祭の前の日の夜はですね、必ず御霊様お呼び出しの儀というのがありまして、神有教会に奉祭されている御霊様が308柱いたいるんですけれども、その御霊様方一人一人の名前を、お読み上げしてお呼び出し、あるいはまたね、相田教会の初代岩先生とか、大奥様とか、この間亡くなられた二代岩先生とかいう関わりある、そしてご恩をいただいている先生方の名前を呼んでお呼び出しの儀というのがあるんですけれども、まあ、今回そのお呼び出しのさせていただいてですね、非常に何ていうか重たいもので、昨日も2回やって、今日もこのお祭りを使いさせて、重厚なものを感じると言いますかね。祭典は1日1回だけだった祭典を4回にばらして使えてるんだけれども、その1回1回の祭典の中身とか、このお彼岸の雰囲気というのの質の重さっていうのはものすごい感じるんですよ、今回の御礼祭というのはね。まあ、確かにその6月8月もね、4回に分けてお祭典を使いさせていただいたし、今回の御霊様の4回のお祭りでまた違うすごいずしっとくるようなものをね感じるんです。それがどこから来るかと言いますとですね、御霊様方がですね、お呼び出ししながら私感じたんですけれども、御霊様方がね、本当私たち子孫たちの方向を見てね、のこう覗き込むようにね、食い入るようにこっちをご覧になられてる、切実な思いを持って祈りを込めてご覧になっている。今こういう状況の中にあってね、大変だと思うけれども、どうかこのね成り行きをしっかりいただいていって、どうかここからね誠をもっともっと練り出していってくれよ、こういう中からですね助かり立ち入っていってくれよという、なんていうかその思いというか切実なまでの祈りがですね、私の身に、純子先生もおそらく一緒にお呼び出しの儀されたので感じられたと思うんですけど、それがひしひしと伝わってくるんですよね。もちろん通常今までのですね礼祭もそういうのは感じたんです。今年はとりわけそれが強い、もう身を乗り出すようにし、そして心配そうに、もっと切実に親が棒を見るような目でですね、それぞれの御霊様方がこちらを祈るように願うようにご覧になられているということですね。それが一点と、もう一つは愛楽の二代上先生がお国替えされてのご礼祭、二代上先生が新霊人ですとしての御霊祭りという、その重たさもありますね。まあ、時が経てば経つほどですね、心が楽になっていくのかと思ったら、上先生の場合は日を重ねれば重なるほどその存在の大きさが感じるんですよね。やっぱり大きな存在の方だったんだなと、その方が今いなくなられたんだなというのをずしっと感じるんですけれども、それとともにこの二代岩先生の思い願いにですね、どうでも答え祭らせていただきたいなという思いもその一方で募ってくるわけです。しかしですね、本当にこの二代岩先生がご生前よくお話しされていたんですけれども、まあ、神様もそうなのに、時に御霊様にはとりわけちょっとでも心を向けたりとか心を使ったりするとすぐ成り行きが返ってくるというねことをつどつどによくおっしゃられたんですけれども、本当にそれを私も感じますね。亀有教会の奥付きお墓が柏の方にあるんですけれども、そのお墓にですね、ちょっとこういうご時世でなかなか行けずにいたんですね。前回お墓のお掃除に行かせていただいたのが、教会のお墓のですね、お掃除に行かせていただいたのが、 それこそ3月の御霊祭りの前だったんですね。子どもたちと一緒に行かせていただいて、それ以来、それまでは毎月、月1回必ずお掃除にはですね、邦子先生が行ってくださったんですけど、まあ、なかなかこう県境をまたぐっていうのも、そのね、いろいろで電車に乗って移動するっていうのも、やっぱりいろいろとこのご時世で行かせていただくっていうのはちょっとどうかなということでしばらく見合わせたんですけど、まあ、この秋のご礼祭を前にですね、奥月もう半年ぐらいご無礼してるから、なんとかお掃除に行かせていただきたいなという願いを立てさせていただいたんですよ。そしたらその翌日くらいにですね、東京都の小池都知事が会見して、まあ、今まで最大の警戒レベルにしてたんですかね、コロナの、それを、まあ、一つだけ段階を下げますという会見だったんですよね。そして県境をまたいだ、柏は県境をまたいかないといけないですから、県境をまたいだ移動も、まあ、不要不急の移動はもう とりわけ、控えてくださいということをずっと呼びかけてたけれども、これからはまあ、どんどん行ってくださいというわけじゃないけど、きちっと対策を施していくならばどうぞというような感じ、少し軟化したというかですね、そしてそれのレベルを1段階引き下げる日が9月15日からっていう、何日に貸していただこうかなというような考えたんですけれども、こうやって成り行きを通してですね、ちょっとせめて奥月の再装だけでも、お掃除だけでもさせていただきたいと御霊様に願いを立てたら、神様に願いを立てたら、すぐこうやってピシャッと成り行きが9月15日に行けと言えば、でちょうど15日は何もなかったんです、用事が。16日とか17日はいろいろと予定があったんですけれども、15日はその合間のように空いていた日だったんですね。その日に奥月 のお掃除に、まあ、半年ぶりに行かせていただきました。そして、そしたらその翌日ですと、翌々日、だから16日と17日立て続けにですね、よその教会の信者さんがお参りされたんですよね。ある教会に、首都圏のある教会にお参りされている信者さんがお参りされたんです。ちょっと今お参りされている教会の先生と少しいろいろとこうギクシャクしてたりとかして、そういう中で、まあ、亀有教会のホームページか何かをご覧になられていて、何かこうこの教会に行かせていただきたいなという思いがあって来られたらしいんですけれども、16日17日それぞれ同じ教会にお参り、別の同じ教会に参りされている方だけど、別のご婦人がそれぞれ参拝されたんですけど、その16日に参拝された方はですね、もう赤裸々にですね、教会との関係性とかも話しされて、そして非常に大切にされている御霊様方が一人、いとこの方でですね、もう天涯孤独のような方で、でもその方もそのことも自分が通っている教会にお届けしたけど、なんかこううまく通うものがなくて、そのことを切実に純子先生にお参りしてお届けされてるんですよね。でもで翌日来たご婦人の方も、まあ同じような感じでですね、教会にお参りされしている教会とうまくいってないような感じだったんですけど、このお参りしてですね、純子先生のお取り次ぎをいただいて、もうだんだんこう涙流してお届けされて、感動いっぱいでお届けされて、帰る頃には本当すっきりしたお顔でですね、お帰りになられたと。しかもその方がお届けされたいとこの御霊様っていうのが、私がちょうどその日外でご用をしてまして、関東布教史編纂委員会というね、首都圏の教会の歴史を研究する会合に月にそれこれも3ヶ月に1回、3ヶ月ぶりに行かせていただいたんです。ちょうどその時にですね、そのご婦人方がお参りされている教会の歴史のことをですね、聞かせていただいたんですよね。いや、本当神ながらの中でね、お参りされたなと思いましたね。で、その翌日に17日にお参りされたご婦人も、ちょうど礼祭前にもご神前ご霊前のお掃除するために全部お下げしてたんですよ、この発足やら参謀やら。だからもう、まあ、いろいろこうひっちゃかめっちゃかって、言葉が悪いけどひっちゃかめっちゃかな状態の時にお参りされて、まあ、今日私たちとしてもちょっと罰が悪いタイミングなんですけれども、ちょうど礼祭前の、ご神前掃除の時は、ここにお扉があるんですけど、そのお扉も開けて、お扉の中には、亀有教会の 上皇先生のゆかりある御霊様方のお写真が入ってて、それも全部出したような状態の時にお参りされたんですよね。そしてこうやっていろいろとその方がお届けされた終わった後にはですね、もう全部きれいにとあのふかしていただいて、私がふかしていただいて戻して、ご神灯も外してたからつけてなかったの明かりを灯したんですね。その方がもうお届けが終われる頃に、やはりもうそれこそ60代か70代ぐらいの女性の方だったんだけど、少女のような目の輝きをされているわけですよ。ああ、この方大変おかげいただかれたな、そして御霊様方が引き寄せてくださったなと思ったんですよね、今日というタイミングで。この方でお帰りになられる時に ね、あなたがちょうどお参りした時もういろいろご神があちこちに散乱してたけど、今日こうやってお届けして帰られる時には全部整いましたね、あなたの心もそんなおかげいただかれたんじゃないですかって言ったら、っていうような感じで、ご神灯もついてなかったのもこうやってお参りしてる間に灯りましたからね、今日の参拝を通してあなたの心にもそういう明かりが灯るようにお願いさせていただきますねと言ってお話をさせていただいたんですけれども、まあ本当にですね、ちょっと御霊様にですね心を向ければすぐこう歌が響くようなですね働きが、確かに大和先生が御霊様の働きと言いますか、まあ、厳密に言うとですね、初代は先生は御霊様の働きはない、それは天地のトリックだと、結局その神様が御霊様を、御霊様が直接こうね働きかけるんじゃなくて、神様が御霊様を使って働きかけてきてくださるということだと思うんですけれども、まあとりわけ御霊様にはですね、ちょっと心を向けただけでもそういう送り合わせとか働きが生まれるなということ、またそれだけ御霊さん方がさっき言いましたようにこちらに対して切実なんですよね。だからこそ御霊様方のその切実な祈り願いを神様が見届けられて、その御霊様方はさも働いている基本に使わせてくださる働きというのが非常に生まれやすい状況だと思うんですよね。他にもいっぱいその類の話もいっぱいあるんですけど、今日はちょっとね、時間がね限られてますので、これだけにさせていただきますけれどもね、ですから御霊様が、そしてもちろん神様がですね、今こういう大変な状況だからこそね、本当に身を守りやすいどうかここから上がってきてくれよと、助かり立ち入っていってくれよという願い祈りというのはですね、今すごく強い状態だと思うんですね。だからこそ私たちの心もですね、御霊様神様に対してね、まこと真心をね出させていただけばおかげになる、本当にありがたいとか込み上げてくるような感動というのは、自分の願いが叶ったりとかしたぐらいじゃ込み上げるような、突き上げるような感動とかお礼は出てこないですね。そのご婦人が、てかお参りされたご婦人が感動いっぱいでお届けして帰られたのはなぜかというと、神様御霊様にわざわざ心を向けてお参り足を運ばれたということがあったからですね。もう17日にお参りされた方はですね、相模原から参られてるんですけれども、お米4キロぐらいをリュックサックに背負ってお参りされたんですよ。もう多分2時間ぐらいかかってると思う、片道。ちょうどその方がお参りされた時、私今二代浦先生のご理解、ちょうど昭和57年お手代わりされた時のご理解、毎日のご理解が残ってるから、それを順分に聞かせていただいてるんですけど、その二代浦先生がちょうどお米のご理解をされてたんですよね。その流れの中でお米をね、4キロの米を2時間かけて持ってきてお参りされるんですからね、本当に神様御霊様が確かにこの人のね心を受け止めてくださってるな、御霊様神様の、ね、私たちにかける思いが今かなりまた強くなっている時だからこそ、私たち氏子の方も神様御霊様に対して少しでも心を向けて、少しでも誠を出そうとして行こうとすれば、神様と御霊様との間で愛をかけような働き合いが生まれて、それが込み上げてくるような感動とかね、喜びとかお礼になってくるわけです。自分の力だけではお礼喜び、本当のお礼喜びは出てこないんだけれども、神様と御霊様とのですね、お互いの思いが相まった時にですね、そういう感動お礼喜びが生まれるので、やはり思い以上願い以上のおかげとか送り合わせが生まれてくるんだと思う。だからある意味今ね、今こういう厳しい社会情勢ではあるけれども、ちょっと心をですね まっすぐに御霊様、神様に向けていったら、そういう働きが生まれてくる。私はもういつにもまして生まれやすいね、ご時節をいただいていると思うんです。今日のご礼祭を通してですね、私たちは私たちなりの向かい方、心をですね、神様、そして御霊様に一工夫、二工夫して練り出して向かわして心を向けさせていただけば、あちら側も切実にこっちに見てるわけだから、必ず愛をかけるような働きがいが生まれ、必ずそうお互いが込み上げてくるような感動の世界が生まれてくると思うんですね。そういうところにアンテナを立てていただいて、来月の10月のご大祭に御霊様と一緒に向かわせていただきたいと思う礼祭でした。どうもありがとうございました。